Okay. We're going to look at 27 and 28 today. 今日27、28を学んでいきたいと思うんですけど。Last time I mentioned how, again, Jeremiah has the same message for over 40 years, right? エレミアが40年間以上、同じメッセージ、ユダの方に、語った。But in 26 to 29, chapters 26 to 29, we see a lot about how the people were responding.
でも26章から29章まで見るとね、そのメッセージの内容も大事だけど、内容よりもどうやってみんなが反応したとか、そういう話も書いてある。
And so because of, I mean, the message of course was a message of repentance, right? Of surrender.
で、メッセージの内容って見ると、やっぱりこの悔い改めのメッセージとか、あと神様にすべてまあ、委ねないといけないとか、そういうメッセージがあった。でもみんなは偶像礼拝とか、婦人講とか行ったから、神様のことを聞きたくなかったんでしょうね。だから裁かれる。このバビロン報酬で。
But because of their idolatry, immorality, and so forth, they didn't want to hear from God, so they'll be judged by God. Through the Babylonian captivity.And so, of course, again, over and over again, it's accept it, right?
でも何回も何回もエレミアからのメッセージは、これ、神様の裁きと神様の導きと神様のすべて、御心とかすべて受け入れなさいっていうメッセージがあった。
But then, here's Jeremiah the prophet, saying all these things, and other prophets too, and yet, here come these false prophets.And their message was the opposite, right?
で、エレミアとかも、先週見たミカとかウリアとか、そういう預言者たちが神様の本当のメッセージ持ってたけど、同時に、この正反対のメッセージ持ってる偽預言者が来た。
And their message was peace and safety and everything, just keep doing what you're doing, don't even worry about it, right?
で、その人たち、その偽預言者たちのメッセージは、もう全然大丈夫だ、平和だよ、安全だよって。だから今までやってることをやり続けていいよって。で、バビロンが立ち向かうとき、じゃあ一緒に戦うよって。
And then they said, but when, and even when Babylon comes against to fight, well, let's just fight them then. But right now we're okay.
でも今は大丈夫だよって、そういうメッセージがあったんですよ。
And so there's this big conflict, right?
だからこういう大きなこのコンフリクト、対立があるんでしょうね。
False prophets against Jeremiah.
だから偽預言者対エレミア。
And Jeremiah constantly had to deal with this, right?
エレミアはいつもいつもこういうことを取り扱わないといけなかったんでしょう。
And so here in chapter 27-28, again,We see another message, and this is going to be another object lesson, where God's going to ask Jeremiah to actually do something to demonstrate the message.
で、これから27、8見ると、また、この実例の話でしょ。それから、物を使ってメッセージを、実演する。そういうメッセージ。
So I'm going to read verses 1 to 3 right now.
で、1節から3節まで読みます。ユダの王ヨシアの子のエホヤキムの治世の初めに、主からエレミアに次のような言葉があった。主は私にこう言われた。あなたは縄と枷を作り、それをあなたの首につけよう。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送る。送りなさいっていうメッセージですよね。
First thing, real quickly, I think you'll notice this. Verse 1 says, the beginning of the reign of Jehoiakim, all this happened. This message came, right?
みんな多分これ気づいたと思うけど、一節のちょっと説明させてください。一節でね、エホヤキムの治世の始めにって書いてあるんですよね。
But then in verse 3, it says Zedekiah.
でも3節見ると、ユダの王ゼデキヤって書いてある。なぜでしょうかね
?Why?Why is it saying during the reign of Jehoiakim, but
Zedekiah? なんでエホヤキムの治世の始めなのに、みんながゼデキヤ王をのもとに来るときって書いてある。 Well, I figure I'll give you a couple of possibilities, explanations. The 2 つのこのこれについてもう考えられているこの説明をします。
Some Bible teachers think that it's a scribal error. The Bible has errors in it.
あるこの聖書学者とかはね、これはただ書誌の誤り、間違ったって。聖書の中に書誌の間違いが、失敗がある。
It's supposed to say Zedekiah, but it says Jehoiakim.
一節は実はゼデキアがもともと書いてたけど、書いてあったけど、誰かがエホアキムを書いた。
You know what happened was,I mean, explaining along those lines, what happened was they had the original manuscript, right? And they would rewrite it over and over again.
だから、写本があって、で、写本があって、書誌が何回も何回もコピーしたんですね、お 手書きで。だから、もしかして、人的エラーかなっていうふうに考えられてる。
And so people say, well, maybe it's a mistake. Super rare, but it happens, right?
本当に珍しい。あんまりないけど、あるはある。
That's one explanation.
それは一つの説明。で、もう一つの説明は、文字通り、エホアキムが王様の時、このメッセージがエレミアに来た。で、ゼデキアが王になった時、みんなにメッセージを伝えた。でしょ？だ
Another explanation is that this word of prophecy came to Jeremiah during the time of Jehoiakim, and then for him to give much, much later to Zedekiah, which he did.
Possible. だから可能性はあるんですよね。
So which one is it for sure?
だからどっちが正しい、どっちの説明が正しいかどうかって正直僕はわかりません。
I don't know.But the message itself is important. The message doesn't change, right?
でも、その予言、メッセージの内容は変わらない。それが一番メインでしょ、ここには。このメッセージは、ユダのバビロン報酬の直前、ちょっと前のユダの人たち、ゼデキエ王のためのメッセージでしたって。間違いなく。
This message was for Zedekiah and the people of Judah right before the Babylonian captivity.Okay, so let me explain that. Then, what we see is God tells Jeremiah to make for himself bonds and yokes and wear them.
で、何のメッセージを見ると、縄と枷を作って首につけようって書いてあるんでしょうね。縄と枷って、新約聖書にはこの首切っても書いてあるんでしょうね。
It says to make bonds and yokes. In the New Testament, yokes is what the cows were, right?
つけたことない。だからわからない。実際には。
I've never worn a bond or yoke.
みんなは経験あるかもしれないけど。
The closest to me, you know, trying to explain this would be like handcuffs, which I never wore either except toy ones, because I got three brothers.
だから、このつけたことあるかどうかわからないけど、多分手錠とか、人が、つけたことある。経験あるかもしれない。僕はあるけど、おもちゃの4人兄弟だから。よくあった。背中の後ろにする一番危ないよ。追いかけて走ったら、転んだら危ない。
You do it behind your back and you start running. Super dangerous when you fall. Nothing to hold you back. Anyway, he's saying that you're gonna make something to hold you and then you're gonna put it on.
だから神様がエレミアに言ってるのは、こういう捕まえるみたいな、これ捕らえるこういうものを作って、で、自分の身につけなさい。
And then, send a bunch of them, make some more, and send a bunch of them to all these kings with this message.
そしてもっと作って、で、この王様たちに、エドム、モアブ、アモン、ツロ、シドンの王様たち、あとゼデキアに、王に、のために作って、送って、このメッセージと一緒に。
All six, again, the reason why there's six kings is six of these kings wanted to make an alliance to fight against Babylon because Babylon was so huge, right?
で、なぜこの六カ国があったのは、バビロン帝国ものすごく強くて大きかったから、この連合を作らないと、この六カ国で多分勝てないと思ったんでしょう。だからこの六つの あの、もう連合を作ったんでしょう。You know, for Judah, it was simple. Trust God. Doesn't matter how big the enemy is, right? で、ユダの場合、ただ神様、信じて、信頼したら、それで十分だったでしょ、全然。But again, they didn't want to follow God. They wanted to do their own thing. でもまた、神様従いたくなくて、自分の作戦を作って、この連合を作ったんですよ。So let's read on verses 4 to 8. 4節から8節。Excuse me. 彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよう。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕を持って、地と地の表にいる人のと獣を作った。私は私の目に、かなったものにその地を与える。今私はこれらすべての地域を私のしもべ、バビロンの王ネブカドネツァルの手に与え、野の生き物も彼に与えて彼に仕えさせる。彼の地に時が来るまですべての国は彼とその子とその子の子に仕える。しかし、その後で多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷にする。バビロンの王ネブカデネツァルに仕えず、またバビロンの王の首に首を差し出さない国や王国があれば、私は剣と飢饉と疫病をもってその民を罰し、主の言葉、彼の手で彼らを皆殺しにする。The message here is simple, right? Imagine these guys, along with, many people today, I think this way too, right? Strange message, they would think, to just give up. このメッセージはね、諦めてって言ったでしょ？全部バビロンに諦めてって。変なメッセージに見えるでしょうね。まあ、現在もこういうメッセージ聞くとおかしいでしょ。On one hand, Jeremiah is telling them the power of God. God made everything. God is at work. And so he says, and go lose to the bad guys. で、何がおかしいなのかっていうのは、実はエレミアがみんなに言ってるのは、神様は全力だよ。力持ち神様なの。すべて創造されたでしょって。で、言いながら、で、悪い、まあ、敵に負けてって。I'm sure people heard this and went, what? たくさんの人がこれを聞いて、え、どういうことって言ったかもしれない。But that's the lesson. God is all powerful. God does know everything. And if we really believe that God knows everything, then we need to do everything His way.でもこれはここのレッスンですよ。神は確かに全力。神は確かにものすごい強いんですよね。だからそれを本当に信じたらすべて神様の方法。神様の御心通りしないといけないんでしょって。どう思っても自分で。Doesn't matter what you think. Regardless of how convenient or inconvenient the situation is.だからもう都合か都合じゃなくても神の御心だったらそれに委ねないといけないんですよ。Now, here's the thing that doesn't mean that, okay then, whatever you want, God, I'm going to sit on my couch and watch TV all day. Of course not, right? だから、誤解しないでみんな。もう神様全力で、すべて神様任せるから、まあじゃあ、何もしないじゃん。すべて神様任せるから。毎日テレビ見るだけ。でそういう思い方っておかしいでしょ、もちろん。勤勉で日常生活暮らさないといけないんですよね、私たちは。Of course we have to go about our business diligently every day. And I believe that part of that business that Godhas us in, you know, we have things, you know, burdens and convictions and desires, right? で、もちろん、日常生活暮らしてるとき、自分の、 こういうもう確信とか、もう重荷とか、まあ気にかけてることとか、いろいろあるでしょ。And a lot of times we pray for those things, right? そして私たちはそのことのために祈りますよね。We should pray for those things. そのことのために祈るべきだと思うんですよ。熱心で。But ultimately, the final determination is God's will, right? でも、最後の最後、最終的のこの決断は神様の決断ですよね。It makes me think of when David sinned with Bathsheba. 僕、これを読むとね、ダビデとバテシェバの話を思い出すんですよ。Remember, he sinned. で、罪を犯したでしょ？性的関係で。And he tried to hide it. で、すべて隠そうとしたんだ。もう、バテシェバの、その夫、ウリアも殺したでしょ？ He even killed, her husband, Uriah.And then God sends the prophet Nathan to confront him, and eventually David repents, right?
で、ナタンが神様に送られて、ダビデのもとに。で、その取引、その話で、結局ダビデが悔い改めた完全に。
He totally repented. But then God goes, because you sinned, there's going to be a consequence. That son that Bathsheba has with you is going to die.
でも、神様がダビデに、罪があったから、その罪の結果、処罰として、あなたの息子が死ぬよって。
Do you guys remember what David did? でもダビデは何をしたかって覚えてる？ It says that the baby, the Bible says that in 2 Samuel 12, you don't have to turn there, 第2サミュエル12章の話で開かなくていいんだけど、その息子が病気になったって書いてある。The kid gets sick. And David,He didn't go, well, he's gonna die anyway, because God said. で、ダビデはね、もう神様が死ぬって言ったからしょうがないなって、そういうことしなかったでしょ ?Instead, it says he pleaded with God. で、神様に求めたって書いてあるでしょ ?And he fasted, and it says he laid down on the ground and he prayed all night. で、ダビデが断食して、まあ、引きこもって、一晩中地に伏していたって、祈ったって書いてあるんですよ。And after 7 days, his son dies.
で、7日間経って、息子がいなくなったんです。亡くなったんですよ。
And his servants, right? They're scared now.
で、その家来たちとかみんな、怖がったんですよ。なぜかというと、ダビデが祈ってた、伏せた、断食したとき、もうものすごいその、気分が悪かったでしょ。で、息子がいなくなったらもっと悪くなるでしょってみんなが恐れてたんですよ。
If he was that bad while his kid was sick, if he finds out his kid dies, well, he's going to be worse. He's going to be angry, is what they thought. And so they're whispering to each other, talking about it. 家来
たちがね、小声でこういう話してたんでしょ、互いに。誰がダビデに言うの？ダビデに言いたくないでしょ。怖くない？どうすればいいのって話したとき、ダビデが、家来たちが小声で話し合ったことを見て、息子が死んだと悟ったって聖書に書いてある。
But he hears them talking and he realizes, well, that my son must have died then. And you know what he did? He got up, he took a bath, he ate food.
で、ダビデ何したかって覚えてる？起き上がって、体を洗って、身に油を塗って、衣を変えて、主の家に入って礼拝したって食べて礼拝したって書いてある。
And then his servants freaked out after, they're shocked, right?
で、家来たちは本当に驚いたんでしょ。
But David explained to them actually in 2 Samuel 12, 22, 23, he says, While the child was alive, I fasted and wept. For I said, Who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live?But now he's dead, why should I fast? Can I bring him back again? I shall go with him, but he shall not return to me.
で、家来たちにダビデがこういうことを言ったんですけど、第2サムエル12章の22、23節、ダビデは言った。 あの子がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし、今、あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか？あの子はもう一度を呼び戻せるだろうか？私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ないって。もう憐れみのために叫んだとか。で、神様はもちろん憐れんでくださることもあるんでしょうね。奇跡とかもできるんでしょうね。
If he cried out to God for mercy, of course God can show mercy. He can do miracles in mercy. And yet in David's case, when it didn't go the way he wanted,He realized, he knew that was God's will, right?
で、ダビデの場合、ダビデ自身の思い通り行かなかったとき、これは神の御心だと分かったんでしょう。
God's will, 神の御心。And God's will is best. 神の御心は一番ベストだ。In fact, David says, well, he's gone. He was sad, but I'll see him again.
だから、息子がいなくなって悲しいけど、また、会えるでしょう。一番もう終わりじゃないからって。
Because it's not the end. That's the hope that a Christian has when we yield to God's will.
神様の御心に委ねたら、クリスチャンはこういう希望があるんで、いつも。
It's what we call an eternal perspective. この永遠のこの見方があるんでしょうね。And that's the object lesson here for Judah.
で、これはユダのためのこの実例でしょって。
Babylon's gonna come. And all this is gonna happen because it's the consequence of your sin. バビロンが来るんでしょ？
攻撃に。で、これはあなたたちの罪の処罰のためだから。でも、神様に委ねなさい。
But still yield to the Lord.
Don't fear the consequence. 罪の結果を恐れないでって。
Don't fight or complain against God or cover stuff up because you're afraid of the consequence.
罪の結果が怖いから神様と敵対して、神様から全て隠そうとするのが良くないよって。
And don't ignore God's plan.
で、神様のこのご計画も無視しないでって。
When we're transparent, when we're walking on the path of light, the Bible tells us. Light means nothing hidden, right?
光の道に歩まないといけないんですよね、クリスチャンは。光だったら、隠れる場所もないし、隠せることもないんですよね、神の御前で。
And it's not that, it's never the end of the world too, consequences.
で、結果はね、クリスチャン、としての結果、罪の結果とか結果っていうのは、世の終わりというわけじゃないんですよね、もう。永遠の命があるから。
Because we have eternal life. But what happens is, the more short-sighted we get, in other words, the less time we spend with God, the less time we trust Jesus, the less time we spend in His Word, the more we panic.
でもね、この近視眼のように、霊的に近視眼のようにするとね、例えば神様と時間を過ごすことが減るとか、聖書を読むことが減る、祈ることが減る、時が減る、時間が減るとか、その時私たちは残念ながらパニックするでしょ？ストレスするでしょ？
And we stress. And we begin to compromise our faith, right?
で、妥協になるんでしょ？私たちのクリスチャンの歩みが、には。
It's better to yield to God, regardless of the outward circumstance.
だから周りにあるこういう状況に入っても神様に委ねるのが一番いいでしょ。
Because God doesn't make mistakes. God doesn't lie.
で、神は嘘つきじゃなくて神は失敗しないから。
The Bible says, God said, I will never leave you. I will never forsake you.
で、聖書に書いてある神様が言われたのはあなたは見捨てないよ、見放さないよって、その約束もあるんですよ。
Especially in the midst of trial, persecution, anything else, we have to know that God's in control.
だから、特に迫害あるとき、罪の結果を受けているとき、いろいろがあるとき、神様が全て支配されていると。わかるべきですよね、知るべきですよね、私たちは。 verses 9 and 10, 9節、10節。だから、あなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞き従ってはならない。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。それであなた方は自分たちの土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らして、あなた方は滅びることになる。
Let me ask you this. What kind of messages do you like to hear?
みんなに聞きたいことがあるんですけど、どんなメッセージ聞きたいの、みんなは。
気持ちいいメッセージ、
力づけられるメッセージ、
Messages that feel good, that make you feel empowered,
positive, right? ポジティブなメッセージ。でも、嘘のメッセージ。
but let's say they're all a lie, right?
Or would you rather hear the truth? だから、ポジティブで、心地いいけど、気持ちいいけど、嘘のメッセージか、本当のメッセージ、真理のこと。どっちみんなが聞きたいの？
You want something that feels good but is a lie, or do you want to hear the truth? You know, don't get me wrong, I think it's good to be encouraged, right? It's good to be stirred up. But if that message is a lie, and it's only going to lead you to death and destruction, then we don't need it.
でもちろん、ポジティブなこと、励まされることとか、気持ちいいことがいるでしょうね、私たちはみんな人間だから。でも、そのメッセージ通して、そのメッセージが死と破壊に至る、私たち導かれたら、導いたら、いらないんでしょ、そういうメッセージって。
Tell me the bad news then.
悪い知らせの方が欲しいんだったら、真理だったら。
If it's the truth.See, there's no light in the message that these false prophets had, but it was a message everybody loved to hear.
この偽預言者たちのメッセージとかみんな好きだったけど、光が何もなかったんでしょう。
False prophets, diviners, dreamers, soothsayers, sorcerers, right? 預言者、占い師、夢見る人、牧者、呪術者って書いてある。
すべて嘘だった。
It was all lies. All of their message was selfish.
そのメッセージはすべてわがままのメッセージでした。
They were concerned about position and comfort and popularity.
自分の人気さとかみんなの心地よさとか、そういうだけのことを気になったんでしょう。
Now, there are many churches today that will concentrate on a message like that.
でも本当にぶっちゃけの話だけど、世界中にそういうみたいなメッセージを集中してる、中心として集中してる教会がいるんですよ。
And I don't want to say this to badmouth people. I want to say this so that we know that we need to have discernment.
で、なんでこういう話してるのは悪口するためじゃないんですよ。ただみんなよく知ってほしいだけ。もう識別力のためですよ。
There, you might hearChristian messages that never talk about sin, that never teach the Bible in context. I call it cotton candy messages.
What happens when you eat too much cotton candy? I don't like cotton candy, but I imagine I'll get pretty sick. だから罪の話全くしたくないとか、文脈で聖書全体教えてないとか、で僕はわたあめメッセージって言うんですよ。なんかわたあめって食べ過ぎたら気持ち悪いでしょ。また健康になれないんでしょうね。
You can't get built up, you can't get strengthened by messages like that. But you know, a lot of people give these messages, a lot of churches give these messages because they're afraid that people won't come.
で、なぜこういうメッセージするのは、全部じゃないけど、ある教会にはね、こういうメッセージでないと、例えば、地獄、サタン、罪のメッセージをすると、人が来ないと思ってる。
And so, instead, their message is, God has your best life for you today, you know. God wants to make you rich.
で、だからその代わりに、そのメッセージの内容を聞くとね、 神様があなたを金持ちにさせたいよ、金持ちにしたいよって。あなたのベストライフは、を生かせたいよって、そういうメッセージばっかりでしょ。成功してほしいからって。
And I tell you what, man, people flock to those churches many times.
多くの場合、もう日曜日にその教会とかにいろんな人が群がるんですよ。
But it's not the truth.
でも真理じゃないんですよ。
The Bible says there's a wide path that leads to destruction, right?
イエス様が言われたのは、その広い道、幅ある道は破壊に至る道でしょって。悔い改めもいらないし、罪の話知らないから。
I don't know about sin, so I don't need repentance. Everyone's fine, right?
みんなは大丈夫じゃないって。
And there's no sacrifice.
で、犠牲を払うことも全くない。
Even things like tithing, for example. You know, people tithe, not as a form of worship, but because they just expect a bigger return.
例えば、献金についての話もね。献金しても礼拝じゃない、それは。ただ大きな利益を得ると思ってるだけ、期待してるだけ。
It's an investment for themselves.
自分自身のこの投資してると思ってる。
You know, they don't want to be challenged. They don't want to submit to God in the Bible. So there's no yielding.
で、神様、もう挑戦させられたくないとか、従いたくないから、神様に委ねたくない気持ちがある。
And what they do is when they read the Bible, they just, people read the parts they like, and they might as well just tear out the rest, because they're never going to touch it or read it.
だから聖書を読むとき、好きな部分だけをキープして、好きじゃないところを、まあ、取って捨ててもいいぐらい読まない、触らない。
A lot of times you don't even need a Bible.
聖書もいらないって言ってるところもある。もう学校に行って、教科書いらないよっていう先生がいたらどう思う
?If you go to school and the teacher's like, don't bring your textbook, you don't need anything, just come. And yet,There are churches that will tell you, you don't need your Bible, just come.
でも聖書いらないよ、ただ来てっていう教会もいるんでしょって。
まあうるさく言ってるけどね、僕はごめん。But that's what was happening, and Paul says, that's what's happening in Jeremiah's time, and Paul says in the New Testament, there are going to be people who are heaping teachers to itch their ears.
で、エレミエの時代、こういうことがあったんでしょうね。ユダヤ人たちみんな騙されたんでしょう。で、パウロが終わりの日に私たち、ちょうど私たちが生きてるところに、今、終わりの日に、この耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めるって聖書に書いてあるんですよ。
We need to be careful. We need to be wise.
だから神様の知恵が必要ですよね、みんな。気をつけないといけないところ、わかるでしょ、みんな。
Let's go on. Look at verse 11. G 説。
しかし、バビロンの王の首輝きに首を差し出して、彼に仕える国を、私はその土地に留まらせる。主の言葉。こうして人々は、この土地を耕し、そこに住む。
Amen.Those that listen to the Lord in the end, you're going to be blessed, right? Simple message.
ここシンプルですよね。神様に従ったら恵まれるよって。
Obey the Lord and be blessed.
神様に従ったら恵まれるんだよ。神、聖書に書いてあるのに神様たとぼうとしてる人、神にたとばれるって。
The Bible says that God honors those who honor Him. Now as we go on, verses 12 to 15, He's going to give the same message to Zedekiah.
12節から15節見ると、このゼデキア王に同じメッセージ言うでしょうね。ユダの王ゼデキアにも私はこの言葉の通りに言った。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えていきよう。なぜあなたとあなたの民は主がバビロンの王に仕えない国に向かって語られたように、剣と飢饉と疫病で死のうとするのか。バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に従ってはならない。彼らがあなた方に偽りを預言しているからだ。 私は彼らを使わさなかったのに、主の言葉。彼らは私の名によって偽りを予言している。私があなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に予言している予言者たちも滅びることになるのだって。だから、もう偽メッセージですよねって。同じメッセージ。So he says the same thing. Don't listen to the lies.And then 16:17, he says it to the priests and the leaders. で、16、17節、同じメッセージを祭司たちとか人たちにも伝えたんですよ。16、17。私はまた祭司たちとこの民全体に向かって語った。主はこう言われる。あなた方は見よ。主の宮の器はバビロンから今すぐにも戻されるとあなた方に予言している。あなた方の予言者の言葉に聞き従ってはならない。彼らはあなた方に偽りを予言しているのだ。
The priests, now here it says, they were concerned about all the stuff in the temple.
祭司たちはね、この宮にあった器とか物とか、それをちょっと気にかけたんでしょう。どうなるのって心配があったんでしょう。
And Jeremiah here tells them, it's okay, let Babylon take it.
で、エレミアが言ったのは、いいよって。バビロンと敵対しないでって。取ったら、取られたらいいよって。
If they take it, it's okay. Essentially, the message here is, don't fight against God, because you're going to make everything worse.
まあ、要約するとね、基本的なメッセージはね、神様と敵対したら、すべてもっと、堕落するよって。悪くなるよって。それは当たり前でしょうね。神様と戦ったら堕落するんですよって。堕落するんじゃなくて、悪くなるんですよって。状態が、状況が悪くなる、堕落じゃなくて。
If you fight against God, things are going to get worse. But the priests were corrupt, right?
でも、祭司たちが堕落したんでしょ。祭司たちが堕落したんだ。自分のためにそういう働き仕事をしてたんだから。
Because they did everything for themselves.
So 18節。もし彼らが預言者であるなら、もし彼らに主の言葉があるなら、彼らは主の宮、ユダの王の宮殿、またエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかないよう万軍の主に取りなしをするはずだ。
You know, we have to understand the timeline here. By this time, a lot of things were already taken to Babylon, right?
今ちょっとこの時期、この時間を理解しないといけないんでしょ。その、この時までもう持っていかれたものがたくさんあったんでしょ。バビロンがもう来たんでしょ、もう。
So, a lot's taken to Babylon and some was still in the temple, right?
だから多くのものがバビロンに連れて、持っていかれた。でも、残りわずかだけど、宮に器とかまだ入ってたんでしょうね。
And so God's telling the priests here, if you guys were really concerned about the stuff in the temple, you'd be praying to me right now that Babylon doesn't come and take the rest. But that's not what these guys were praying.
で、今エレミアが、神様が祭司たちに言ったのはね、もし、これ神様のものを貴重品として本当にそれを、もう、なくならないと思ったら、その残ってるもののために、私の前に祈るでしょうって。
But you know what? They weren't even praying that. They were just telling everybody, don't worry, it's all gonna come back. After 2 years, actually, they say.
だから神様、残ってるものを、奪い取らわれないようにとか祈りじゃなくて、みんなのメッセージは、いや、いいよって。なぜかというと、全部戻ってくる。2年後とか。そういう予言をした。主の蜜月って言いながら。
And they said, Thus saith the Lord, don't worry, it's going to come back. They're false prophets, right?
みんな偽予言者でしょうね。
You know, how do you spot a false prophet? どうやって偽、予言者を見抜けるの ?Jesus said, there are going to be lots of false prophets. But you're going to know them by their fruit.
イエス様が言われたのは、 預言、偽預言者たくさんいるんでしょって、もう彼らを身によって見分けることになるって。
See, there are people with labels, like I'm a prophet, right? Or, you know, Reverend so-and-so, or Pastor so-and-so, but they don't have a real relationship with God.
ある人たちはね、このダベルがついてる。例えば、牧師なんとか、誰々先生。仕事は牧師ですって。
でも、実際の神様、実際の聖書とかは信じてない。関わりがない。
キャリアだけですよね。It's just their careers. It's about their livelihood. 生活とか、生計のために、牧会やってるとか。
And out of that, they're just looking out for themselves. だから自分のことしか考えてないんでしょ。How do you know? Well, you can spot them from a mile away because they're not practicing what they preach. That's what it comes down to.
でも遠くからはっきりわかるんです。なぜなら、その説いてることを自分でも実行してないから。
If they cared, then they would obey God's word, right?
もし本当に関心があったら御言葉に従うでしょ。祈って聖書、イエス様を信じて信頼してとか。でも逆に自分のやりたいことして問題が起こるとき自分の方法で全てもう解決しようとする、直そうとしてるだけですよね。
But instead of seeking the Lord, what happens if there's a problem? Oh, I'm going to fix it, right? They make their own plans or whatever.
You know, prayer is such a privilege that we have. 祈りっていうのは本当に大特権でしょうね。
And you can tell a lot about a person by their prayer life.
で、祈りの生活に何が一番大事なのかってすぐわかるんでしょうね。
We can tell what someone's treasure is by their prayer life.
祈りの生活で、何がその人の宝物だってわかるんでしょうね。
Jesus said that where your treasure is, there your heart will be.
イエス様が言われたのは、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですと。
I mentioned before the term practical atheist. 前、こういう話をしたんだけど、この実質的無神論者っていう覚えてるんでしょうね。
I'm a Christian, but when we look at our practical lives,We don't care about God.
この実質的無神論者っていう人は、私はクリスチャンだよ、もう教会も通っている、いろいろことやってるんだけど、具体的な実際の生活見ると、神様と全く認めてない。本当に神様信じてるの？イエス様信頼してるの？って。時間過ごしてるの？って。コミュニケーション取ってるの？祈ってるの？って。絶えず祈りなさいって聖書に書いてあるんでしょ。
Are we communicating with God, spending time with God? The Bible says to pray without ceasing. In other words, in everything, are we really seeking the Lord, asking Him for wisdom, asking Him for help, asking Him for guidance?
だから何が起きても周りに、自分の人生の中に。何が起きても神様に祈ってる？知恵のため、助けのため、導きのためとか。本当に言ってることを実行しようとしてるのって。
Are we looking to practice what we preach? Are we looking to live, really live what we believe?
だから信じてることによって生きようとしてるのって、私たちは。
Excuse me. Anything else is a faker, right?
そうでないと偽善者。偽預言者のように偽善者になるんでしょう。
Like the false prophets.
You know, when I'm getting older, so I gotta be hip with all the new words that come out.
僕、だんだん年取ってる。まだ若いけど、ちょっとだんだん年取ってるから、ニュースとかインターネット記事とか読むと、知らない単語がたくさん出てくるんでしょう。
There's a new term that's going around now called virtue signaling. You guys ever heard of that?
Virtue signaling っていう、この新しい単語が今あるんでしょうって、セイクみたいな表現みたいなのって。 virtue is, で、virtue って日本語でね、この美徳っていう意味。で、シグナリングっていうのは伝える。だから自分の美徳を伝えることって、virtue signaling. Now what is that for? It's not in the dictionary, so I looked it up online. で、聖書、辞書にはないからインターネットでちょっと調べて。調べたんでしょう。So it says here, virtual signaling is the action or practice of publicly expressing opinions or sentiments intended to demonstrate one's good character or the moral correctness of one's position or a particular issue. On a particular issue. ここ、このチャリティ、リボンを身につけたり、SNS で特定の人物へのサポートを表明するために、プロフィールを更新したりすることによって自分は正しい政治的観念を持っていると主張することっていうのはバチューシグナリングって。In other words, you're showing off how great you are. 自分の素晴らしさ、美徳を見せかけすることっていうのは virtue signaling. It's actually not a good term. いい単語じゃないんでしょ、これは。It's hypocrisy. これ偽善っていう意味です。本当に意味ですよ。In other words, I want everybody to see how great I am, so I'm going to put it on my Instagram or whatever, but actually I don't believe it. I just want you to not feel, look at me the wrong way. だから自分の素晴らしさを見せかけてインスタポストするんだけど、実は信じてない僕はって。表面的なことだけ。That's what the false prophets were in Judah.ユダの偽預言者たちはそういうことしたでしょ?みんなに、主の見つけ、主の言葉大丈夫だよって、もう2年後また戻ってくるんだからいいやって。でも、信じてないんで神様自分自身には。Don't worry. Thus says the Lord, everything's gonna come back. Don't even sweat it. But they didn't believe in God.Again, if they were really concerned about the things of the temple, they would be using it correctly in the first place, right? この宮の器とか本当に大事だと思ったら大事に使うんですよね、もともと。正しく礼拝するですよね。They would worship correctly. 正しく神様求めるんですよね。They would seek the Lord correctly.But they didn't. でもそうしなかった。You know, I gotta tell you, man, talking about hypocrisy over the pulpit is one of the hardest things to do.
もう、偽善についての話するとも、話しにくいんでしょ、正直。
Because, you know, don't be a hypocrite as I say it. I'm a hypocrite, right? It's like I'm saying, don't lie. Liars are bad. I've lied before, right?
偽善者にならないでって言いながら、実は自分も偽善があるんですよね、もちろん。完璧じゃないから。完全じゃないですよね、私たちは。
Because we're not perfect. But God, do we know that God knows our hearts?
でも神様が私たちの心をご存じてるって知ってるでしょ、みんな。
And that's why we seek Him. That's why we lay everything out at His feet, right?If we have to repent, we'll repent.
もうだから求めないといけない神様。だからすべて神様の足元にすべてをこうバーンと委ねないといけない。見せないといけない。で、祈るべき。
That in spite of us, that God draws us into His fellowship, makes us more like Jesus, right?
だからこんな私がいても、神様がなんとかもっとイエス様のように私をさせてくださること。
It's easy to fake it.
ふりするのはやりやすいんです、正直。しないように気をつけなさい。
We want to be careful that we don't. Let's read 19 to 22, 19から22, 最後まで、27最後まで。
誠に、万軍の主は神殿の柱、海、主林付きの台、またこの都に残されている他の器についてこう言われる。これらのものはバビロンの王、ネブカデネザル、がユダの王エホヤキムの子エコンヤおよびユダとエルサレムのすべての 主だった人々にをエルサレムからバビロンへ引いていった時に奪い取らなかったものである。誠にイスラエルの神、万軍の主は、主の宮とユダの王の宮殿とエルサレムに残された器についてこう言われる。それらは、バビロンに運ばれ、私がそれを顧みる日までそこにある主の言葉。そして、私は、それらを携え上り、この場所に戻す。
If they trusted God, God's going to bring restoration, right? だから神様信頼したら回復、復元をもたらすよって。
If they trusted God, 神様信頼したら、もし。
でしょ?
Now as we go on, we're going to see more. で、28入ると、まあ、同じ話が出てくるんです。
The false prophets, man, they're like politicians, you know? I mean, there's good politicians. One or two.
No, no. 本当に政治家のような、この偽予言者。まあもちろん、悪くない政治家がいるんですけどね。一人か二人か。かもしれないけど。
But what the false prophets were doing, they're making empty promises.
こういう空約束をしてるんでしょう。
What the people wanted to hear is what they said.
みんな聞きたいことだけを言ったんだ、この偽予言者たちが。本当に危ないですよね、それは。
1 to 4、1節から4節。その同じ時、同じ年、ごめん。ユダの王ゼデキヤの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオン出身の予言者、アズルの子、ハンナヤが、主の宮で祭司たちと民全体の前で私に語って言った。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝きを砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王をエホヤキムの子、エコンヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこの場所に帰らせる主の言葉、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだ。主の言葉、主の言葉って言ったでしょ ?He kept saying, God said, God said, God said, God didn't say that. 神様は言えなかったんでしょって。ハンナヤは、ハナンヤ、ハナンヤ。ハナンヤは、偽予言者だったんだ。
He was a false prophet, this guy.
もう、誤ってることを主張しただけでしょうね。
He made false claims. It was his own rah-rah message to the people. But God said to tell you.
まあ、本当にもうチアリーダーみたいなメッセージだよ。みんな頑張れ頑張れ大丈夫になるからって。主の言葉。2年後全部元に戻すよ。戻るよって。
2 years, everything will be back to the normal.
ただの嘘つけ。
He's just a liar.
5、6。5 and 6. そこで預言者エレミアは主の宮に立っている祭司たちや民全体の前で預言者ハナンヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン。その通りに主がしてくださるようにあなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民をバビロンからこの場所に戻してくださるように。
Of course, Jeremiah, he says, well, okay, if God can do that, great, right? He wants the best for the people.
エレミアが、もうもし言った通り神様がなさったらいいよって。でしょ?みんなの善を求めた、望んだから。みんなのベスト。もちろん、破壊して欲しくなかったんでしょ、バビロンすべてを。でも神の言葉してたでしょ
But he knew God's word. Look at 7-9.
7節9節から9節。しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語ろうとすることこの言葉は聞きなさいを聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは多くの地域と大きな王国について戦いと災いと疫病を預言した。平安を予言する預言者についてはその預言者の言葉が成就して初めて
本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。
A prophet is only as good as his prophecies, right?
預言者は実際の預言次第でしょ？本当の預言次第でしょ？
Deuteronomy 18:21-22 says, And if you say in your heart, How shall we know the word which the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him.
新命記18章の20、21節。あなたが心の中で、私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることはできるんだろうかというような場合、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られたことではない。当たり前でしょうね。その預言者が父孫にもそれを語ったのである。彼に怯えることはないって。
You know, anybody can say anything.
誰も、もう僕も何でも言えるんですよね、もう。でも 100% 起こるかどうかって、それがテストでしょうね。
But if it comes to pass all the time, 50% doesn't matter.
50% もないの。お金かけてるんじゃないんですよ。競馬とか、じゃないんでしょって。100% 正しくないと預言者ではない。
If it's not always correct, you're not a prophet. You know, Jeremiah knew that What this guy Hananiah said wasn't true.
エレミアもハナニアが言ったことは正しくないって知ってたんですよ。
This is around 593 BC. In 605 BC, 12 years earlier, God said this is going to be a 70-year captivity. So Jeremiah knew.
だから今の話はね、紀元前593年で12年前、65年、紀元前65年の時、もうこのバビロン法師は70年間にな立つよっていう話も知ってたんだ。もう聞いた。その予言が。予言を、エレミアが。もう25章学んだ時見たでしょ。
And so anyway, you gotta admire Jeremiah. He goes up to Hananiah and essentially in his face he tells him, liar.
I like that. だからもうエレミア大好き僕はって。ハナニアの目の前にね、面と向かってね、お前嘘つきだって言ったんでしょ。でしょ？偽預言者と呼んだんでしょ。
I think it's important, man. If someone's spreading lies, we wanna be salt and light.
誰かが嘘とかを広げようとしたら、私たちはね、地の塩、世の光にならんといけないってイエス様言われたでしょ？だから正しいことを伝えないといけないんですよ。
Going on, 10 to 11.
しかし、預言者ハナニアは、預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そしてハナニアは、民全体の前でこう言った。主はこう言われ、この通り私は2年のうちに、バビロンの王ネブカデネザルの首輝をすべての国々の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去ったって。
So first thing,Jeremiah is still wearing this thing as he's talking to him.
エレミアがね、ハナニアの前に立ってこういういろんな話したんですよね。ここ首輝きがあったんでしょ、ずっと。すごいでしょ？もう本当に従順だった。
He was obedient to the Lord.
And so Hananiah, he's mad. So he takes it. He grabs it from his neck and he takes it and he breaks it.
This is what God's going to do to Babylon, he says.
で、ハナニアがね、本当に怒ってね、で、首からその首輝き、枷を取って、で、バーンと砕いたって。
実は神様はバビロンにこういうことするんだって。
Just because he said it real strongly doesn't mean it's true. もう本当に熱心で真面目で言ったから、正しいわけはないんですよね。
Just because you say it doesn't mean God has to do it.
自分の口から言うことだから神様、まあ、義務としてしないといけないの。
You guys ever heard of name it, claim it, blab it, grab it doctrine? I don't know how I'm going to say it in Japanese, but 多分この自分の信仰で思いっきり神様に願ったら頼んだら絶対するよってもらうよっていう教えて聞いたことある？祈ってこれがいるこれがいる。There's a pastor out there, I'm not going to say his name, that said when I was a kid I prayed for a bike, God didn't give it to me. 名前言わないけど有名な牧師がいるんでしょ。僕は子供の時自転車のために祈った。でも神様にくれない。And he realized I wasn't specific enough. I should have told him I wanted a blue bike. And so I prayed for a blue bike, then I got a blue bike. で、彼はね、曖昧で祈った、曖昧の祈りだけだから。だから、今度、神様、細かくまで、青い自転車、こういうみたいな自転車がお願いしますって祈った時、もらいましたって。Is that what God is to you? Santa Claus? 神様はサンタさんじゃないんでしょうね。But according to Hananiah, that's how he felt. でもハナニアはそういう気持ちがあったんでしょうね。そう思ったでしょ。いや、絶対神様がするよって。まあ、絶対って言えないんで、私たちは。まあ、聖書のこと以外。Except for what's in the Bible, we can't say for sure.And I like what Jeremiah does. The Jeremiah の反応もすごいでしょ? It says, okay, he walked away. で、本当に怒って、ハナニアが、エレミアが正しいことを言って立ち去ったって書いてある。議論してなかったんでしょうね。He didn't argue. He was like, well, this is the truth. Bye. He walked away. I like that. 12 to 14, 12から14。預言者ハナニアが預言者エレミアの首からカセを取って砕いた後、エレミアに次のような主の言葉があった。言って、ハナニアに次のように言え、主はこう言われる。あなたは木のカセを砕いたが、その代わりに鉄のカセを作ることになる。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私は鉄の首輝をこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王をネブカデネザルに使えさせる。彼らは神に使える。野の生き物まで私は彼に与えたって。Jeremiah really went home. 本当にもう立ち去ったって書いて、もう帰ったんだよ、エレミアは。神の御言葉正しく言って、まあそれでいいって、納得させようっていう気持ちもなかったんだ。He didn't think he has to convince them this is the truth. No, he spoke the truth and he left.正しいことを語って立ち去った。And then God came to him and said, well, I have more things you have to say. で、神様が来て、また、もっと言わないといけないことがあるよって。He says, because the people are stubborn, because they're listening to this false prophecy, they all, we're talking about yokes, wooden yokes. Now they're going to have iron yokes. で、みんな頑固で、この神様の予言、全く聞き従いたくないから、その木の枷が、鉄の首輝きになる。15 to 17で最後まで読む。そこで預言者エレミアは預言者ハナニアに言った。ハナニア聞きなさい。主はあなたを使わされていない。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハンナはその年の第7の月に死んだ。ハナンニャは自分の預言を作ったんだよ。神の言葉だって言って。神に反抗させようとしたんだ。And he's making up his own prophecies for the people to rebel against the Lord. And so God says, nope, that's not going to happen, and he dies. それはダメだよって神様言われて。Why do people think they can win against God? なぜ人間は神様と戦って勝てると思ってんの? Now, as we end off here today, I want to point out just one thing. で、今日ここで終わるんですけど、終わる前に一つのこと、一点だけ指摘させてください。Today we're talking about yokes. 今日このくびき、縄と枷の話でしょうね。についての話でしょうね。A yoke is a symbol of bondage, a symbol of ownership, right? このくびき、枷、縄ってのはこの奴隷のシンボル、所有と支配の、象徴でしょうね。
People of Judah, he says, you guys have wooden yokes. God gave you wooden yokes.
で、神様に与えられたこの木の枷があるよって、ユダのみんなに言ったでしょ。
And the people were like, we don't want any yoke.
で、みんなは、くびきなんていらない。何もいらない。自分のやりたいことをやりたいだけって言った。
And so they got iron yokes.
だから鉄のくびきになった。
You know, iron represents judgment.
鉄は裁きを、表すんでしょ。裁きを受けるんだ。
Then you're gonna receive judgment. See, but the reality is this. We all have yokes. Burdens to bear.
でも実はね、みんなくびきがあるんでしょって。もう背負ってる、こういう重荷とか、いろいろあると思うんでしょ。
Some people it's bigger than others.
ある人はもっと重いのがある。他の人もちょっと軽いのがあるかもしれないけど、ある。で、疲れる。もう、まあいいやって、もう退屈だって、そういうところもあるんでしょ。And
it gets tiring or tedious, you know? Jesus said in Matthew 11, 28-30, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light.
イエス様がマタイ11章の28から30節こう言われた。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているなら、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからですと。
So the yoke of sin, right, is the yoke of death. It's the yoke of judgment. We carry a yoke around. People do.
この罪のくびきってのは、この死と裁きのくびきでしょって、生まれながら人間は、このくびきを負ってるんで、もともと。赤ちゃんの時、生まれた時からずっと。
From the point you're born on.And it shows that we're slaves to sin, right? We're imperfect. Our imperfectness deserves punishment. It deserves death.
で、私たちはもう罪の悪いことの奴隷だっていう意味でしょうね。赤ちゃんをそのまんま放っておいたら、いいことしなくて悪いことするでしょうね。
If you leave a baby alone, you think they're going to do good or bad. But Jesus says,I know you guys have a burden. Hey, take mine. I'll take yours.
でもイエス様が言われたのはみんな主にくびきがあるって知ってる。ご存じてる。だから私の取って。
And then he says, so come under my yoke.
で、私のくびきの下に来て。
Receive forgiveness of sin by my death on the cross, right?
で、十字架の働きによって、イエス様は私たちのために十字架に死なれたでしょ?それを受け取って、私と一緒に歩もう。私を信頼しましょうよ。
You know, when oxen walked, when cows walked, they were usually in pairs, right?
で、お牛とかが働いたとき、二頭組んで働いてたんでしょうね。普段は。
Jesus says,I walk with you. Come with me.
だから、イエス様が、くびきがあって、二頭のくびきで、もう一緒にいるよって、みんなに言ってるんですよ。
He wants to walk with us. He wants to guide us. He wants to help us.
イエス様は私たちをと一緒に歩みたいんですよ、実は。導きたいんですよ。助けたいんですよ。
He wants to lead us in paths of righteousness for his name's sake, the Bible says.
もうみんなのゆえに私を義の道に導かれたいって聖書に書いた。
There was always a veteran cow and a rookie cow, actually.
その2頭の組を見ると、お牛のベテランの牛と初心者の牛がいつもいたんでしょう。
And the thing is solid, so as the veteran goes, then the beginner learns, right?
だからベテランの動き方で初心者がよく習いにできたんでしょうね。
Jesus says, walk with me.
だからイエス様が私と共に歩きましょうよって。
Let's take Jesus's yoke.
イエス様の首輝を追いましょう。
Submit to him, trust in him, right? No more rebellion.
だから反逆っていらないって。ただ全て委ねましょうよってイエス様に。
And when we surrender to the Lord and we surrender to his plans, we realize that's the best.
で、イエス様のご計画と御心に全て委ねようとして任せたら、それが一番ベストってすぐわかるんでしょう。
You realize how much he loves you.
どれほど愛してくださってるかもわかる。
Even and especially when things aren't working out the way you think, we can know God knows.
そして特に周りになんか大変なことが起こるとき、試練とかいろいろが起こってるとき、いや確実に私たちが知ってるのは神様、イエス様すべて知ってるでしょう。支配してるでしょう。だから委ねましょう。
So let's give it all to him. Let's pray. 祈ります。